今日は予部記の第12章です。このところでは神の御手にあることが語られています。ナーマ人ツファルの答えに対して予部がまたこのところで答えているわけですけれども、2節を見ますと、あなた方は地の民ということを彼は言っています。この地の民というのは、地に属する民、この世の人というような意味ではないだろうかと思います。同じように24節のところにも地の民の頭たちというふうに出てくるわけです。この世では偉い人もいるし、また力のある人もいるわけです。もちろん優れた知恵を持っている人もいるわけですけれども、2節の終わりを見ると、あなた方と共に知恵も死ぬ、言うなれば人間の素晴らしい知恵もそれには限りがあるわけですし、やがては過ぎ去っていく。そしてまたヨブ自身は3節を見ると、私はあなた方に劣っていない、そのように言ってるわけです。3人の友は非常に恵まれた環境の中で生活し生きているわけですけれども、かつてはヨブも非常に栄えていたわけですが、しかしもう突然にしてどん底に陥れられる、そういうような境遇の中にあったわけですけれども、しかし私はあなた方に劣っていない。ところが4節を見ると、私は自分の友の笑い者となっている、終わりには正しく誠実なものが笑い者だ。まさにここに彼の嘆きがあるわけです。なぜ自分はこのようなことに陥ってしまったのか。しかし実はこの世の中にはそういうことが起こりうるということを、この5節6節で見ることができます。安らかだと思っているものは災いを侮る、この世にあって、自分は安心だ、大丈夫だ、しかしそういうふうに思っているものに実は災いがやってくる。災いは足がよろめくものに用意されていると彼は言っています。確かにイエス様もこの止める農夫のところで、彼は一生懸命働き、そして秋には多くの収穫を得ることができたわけです。そしてもうこれからはもう飲んだり食べたり自由にできる、安心だと言ってた、その矢先に彼の命は、神様が今夜のうちにお前の命は捕らえる、それで終わってしまうってことが起こっているわけです。六節のところにも、荒らす者の天幕には安らぎがあり、この荒らす者というのは誰かというと、この世で力を振るっている権力を持っている者で、それには安らぎがある。でもこの安らぎは私たちが神様から与えていただいている安らぎではないわけです。先ほど言ったように、自分の力で、もうたくさんのものを得たり、もう名声やもう富、そしてまたこの権力、そうしたこの世の素晴らしいものを得て安らいでいるというものであるわけです。しかしその安らいでいるものは、実は終わりのところに、神がご自分の手でそうさせるものはという言葉が出てきます。この自分の手でそうさせる、自分で安らぎを得ようとする、そういうものです。その人は別に神様から恵みによって安らぎが与えられたっていうのではなくて、この荒らす者、自分の力で安らぎを取っていく者、また極端な言い方をするならば、この神様、私にこれを与えてくださいと祈ってですね、そしてもう自分の欲でもって極端な言い方をすると、神様を用いて自分にもう心が安らぐようなものをこの求めて得ていくという人であるわけです。別の言い方で言うならば、もう自己中心的な祈りをする、もう神様に与えてください、これが欲しい、あれが欲しい、やってください、言うなればその人は神様を もう奴隷のように使っているような人である。しかしそれはこの6節の中頃に神を怒らせるという言葉が出てくるわけです。表面的に豊かで今飛んでると思っていても、実はそれは神を侮り、そしてまた神を怒らせていくものとなってしまう。まあ言うなれば、ヨブはこの3人の何の災いもない、そしてまた豊かに苦して暮らして、まあ自分をお見舞いに来てくれている、まあ、まさにこの人たちはこういうものではないかということを彼は言っているのではないかと思います。で、7節にしかしと彼は言って、まあ、獣に尋ねてみよう、空の鳥にもまた海の魚にも、もうイエス様も空の鳥を見よう、巻くことも狩ることもしない、でも天の神様は養っておられる。ですからもう自然界に生きているものは、実は9節のところに、これらすべてのうちで主の御手がこれを成したことを知らないものがあるだろうか。ですから自然に生きている獣や空の鳥、実は全部神様が作られて生かしてくださっておられるんだ。そして10節にも、すべての生き物の命とすべての肉なる人の息はその御手のうちにあると、彼ははっきりとそう言っています。確かに私たちも今生かされている、息をしている、実はもう御手のうちにあるということです。まあ、ここに息という言葉が出てくるんですけれども、この息は、まあ、霊とも訳される言葉であるわけです。特に人間はもう霊的な存在です。心に不安を覚えたり、また将来のことを考えたり、逆に希望を持つことができる。ですからその私たちのうちにある魂、霊も実は見てのうちにあるということを知らなければならないわけです。まあ、2節には、このあなた方はもう知恵も一緒に死ぬと言ったわけですけれども、しかしそれに勝るところの、実はこの知恵を神様は持っておられるということは、非常にこれは重要なことになるわけです。まあ、箴言を見ても、まあ、知恵はキリストであるということを私たちは学ぶことができるわけですけれども、13節に、知恵と力は神と共にあり、思慮と英知も神のものだ。16節にも、再び力と英知は神と共にあり。ですから私たちは、まあ、自分の知恵とか、自分の力で理解するというのではなくて、この神様が持っておられる思慮と英知を私たちは得なければならない。で、このことは11節の終わりに、耳は言葉を聞き分けないだろうかということを彼は言っているわけなんです。ですから私たちは神様の言葉を聞き分ける必要がある。まず神様に聞いていく、それが重要なことであるということをこのヨブは語っていると思います。そして17節以降に、まあ、この世の力のある人たちのことが出てきます。17節には、預言者たちや裁く者たち、また18節には、王たちや、19節、祭司たち、20節には、長老たち、21節には、君主たち、もうそれぞれはもう力があり、言うなれば国を動かすような人たちであるわけです。ところが、じゃあ彼らが実は国を動かす本当の力を持っているかというと、そうではなくて、23節に、神は国々を栄えさせ、また滅ぼす、国々を広げ、また取り去るとヨブは言っているわけです。まあ、この世には栄枯盛衰があります。栄えた国がやがては滅んでしまう。しかし不思議なことに、この神様が選ばれたイスラエル、ユダヤの国はもう2回ほど歴史見たら滅んでしまい、捕囚となってしまうんですけれども、しかしまたそのところから復興していくっていう不思議なことが起こっているわけです。 おそらく歴史の中で一度滅んでまたこの盛り返していくっていう国はおそらくないであろうと思いますけれども、神様はそのような大いなる力を持っておられる。ですから私たちがいくらこの世で誇ったとしても、もう神様の前には全く虚しいものであるわけです。24節に、地の民の頭たちから良識を取り去り、もうこの世で自分は偉いんだ、もう自分が支配できてるっていうものも本当にこの取り去られてしまう。しかも25節には、光のない闇の中を手探りで進む、酔いどれのようによろけされてるっていうような、本当に力のない姿を見てしまうわけですけれども、私たちは果たして自分を誇ってどれだけの力を表すことができるんだろうかということを思わさせられます。ですから私たちがなすべきことは何かというと、全能の神の前に私たちはこのへりくだらなければならないということを教えられるわけです。たとえ災いが来ようとも、逆にこの世で栄えるということがあったとしても、全ては神様の御手の中にあり、そしてまた私たちはもう災いの中にあるものも、平安に暮らしているものを神を恐れて生きるということが大切であるということを教えられると思います。そのように私たちは生きるものとさせていただきたいと思います。